はい、というわけで、インターバル説明会ということでやっていきたいと思いますけども、まあ、皆さんこれから、5本ほどインターバルの練習をやっていただきたいなと思うんですけども、お送りしていくのはですね、まずは私、カヤックの人事部の三好と、
人事部の高田、カヌーと呼ばれてますと、
エンジニアバックエンドの荒賀と申します。
ちなみに荒賀さんはどういうバックグラウンドというか、あのランニング経歴なのか教えてもらって。
ランニングはですね、2015年ぐらいから始めまして、ここ最近は3年連続でサブ3を達成しているという感じでございます
すごいのかすごくないのか分からない人も多いかもしれないけど、
3時間切りですね。
3時間切りです。フルマラソンのね、はいはい。
あと会社のブログに書いたんで、あのサブ3っていうふうにカタカナで検索すると、画像検索すると僕の顔写真が一番上に出てきます、
はい、あの気になった方は顔が気になったから見ていただければなと思います、はい、ということでこちらのポッドキャストはですね、ランナーの皆さんのインターバル練習に使ってほしいなということで、まだ誰も意味は分かっておりませんが、皆さんと同じくらい我々も意味が分かっておりませんが説明会を聞きながらインターバル練習をするというポッドキャストになっております。まあ、トラックでね、皆さん練習できるわけじゃないので、通常はこう距離とかでやるとインターバル練習とかやると思うんですけども、今回は時間で切りまして、90秒ダッシュというか、まあ走るで90秒休憩する、その休憩の90秒の時に我々が説明すると全然休憩になるんじゃないかと思いましたけども、ということで走る速度によって距離とかは変わると思いますけども、まあランニングエコノミーの強化など、まあちょっとめちゃくちゃ速く走ればあれなんですかね、VO2MAX とかが鍛えられるんですか、ね、
そうですね、まあ、90秒もレペテーションペースとかで走ると、もう死ぬほどきついとは思うんですけど、まあなんかいつもよりもかなり早めに頑張るぐらい、ギリギリで走っていただいて、90秒は止まって休んでいただいてもいいですし、もうのんびりジョギングしていただいてもいいですし、歩いていただいてもいいっていう感じのを繰り返してもらえれば。
あれですよね、レペテーションの場合はわりかし完全、すごい休まるまでここ90秒じゃなくて休んだ方がいいんですか、
ね、そうですね、レペテーションの人はちょっと休憩が少ないかもしれないですね、はい、
まあその場合は説明聞き終わった後に一回止めてもらって、
止めてもらえばいいと思います、
進んでもらえばなと思いますね、はいはい、ということで、ここから90秒のインターバル練習5本始めていきたいと思います。
残り80秒。
はい、というわけで、1回目の休憩に入りましたけども、荒川さんちなみに、ランニングのためにどんな練習をしてた感じなんですかね。
そうですね、まあ、マラソンなんですけど、まずは、まあ、ジョギングをずっとしていて、サブ3を達成するようになってからはだいたい月に300キロ、1日平均10キロぐらい走るんですけどその中でも特に、水曜日と土曜日に、ちょっときつめの先ほどのやったレペテーションとかインターバルとか、そういった練習を入れていくっていう感じで、最初1ヶ月、フルマラソン4ヶ月ぐらい前にレペテーションを、4週間ぐら
い
やって、でその後インターバルをまた4週間ぐらい、インターバルとレペテーションの違いっていうのはそのスピードの違いと距離の違いがあるんですけど、ちょっと伸びてゆっくりにしていくって感じです。だんだんちょっとずつゆっくりしていく、で 次の1ヶ月間はもうちょっと長い距離を5キロとかを結構ギリギリの そこ走れるギリギリのペースぐらいで走るみたいなやつを4週間ぐらいやって、で最後フルマラソンに向けてハーフマラソンとかそのぐらいのペース距離を踏んでいくみたいな感じですね、
はいはい、
とあとに日曜日は基本的にも30キロ走るとか、
はいはい、
2時間半走るとかそういう 長距離をジョギングしているっていうような感じのやり方です。
なるほど、
はい、
ということで、1分半の休憩が終わりましたので皆様、第2インターバルに行きたいと思います。
80秒。
はい、というわけで2回目の休憩に入りますけども、先ほどのに続いて今度はこうどういう感じでこう練習メニューをよく作ってるのか設計してるのかをちょっと聞いてみたいなと思うんですけども。
そうですね、まあエンジニアの経験が生きているかどうかは分かんないですけど、うんうん、まあ、最初は結構自己流でやってたんですけど、
うんうん、
とりあえず1分間走ダッシュして1分間休んでを繰り返すとか、
はいはい、
うん、なんか早くなりそうなことをやってみるとか、
はいはいはい、
帰宅ランをメインにしてたんですけど、うん、とにかくダッシュで帰ってみるとか、
はいはい、
なんかそういうことをやってたんですけど、まあ、それでどんどん成長はしていったものの、
う
ん、まあ、壁にぶち当たって、で、まあ、その時にやっぱ本をいろいろ読んで、
はいはいはい、
やっぱ基礎的なところから学ばなきゃいけないなと、
はいはいはい、
それこそダニエルズのランニングフォームだとか、はいはいはいはい、そういった本を読んで自分に足りないものは何なのかと。きっとスピードが足りないに違いない
なるほど、
スピードを鍛えるにはどうしたらいいんだって言ったらレペテーションっていうのを書いたんで、はいはい、やってみようみたいな感じで、はいはいはい、やってみると、
うん、
で、まあ、距離とかも適当に最初やってるんですけど、うん、うまくいかなかったら改善してみたいな、まあ、そういったなんかちっちゃい PDCA を回すみたいなところが、うん、まあ、エンジニアの経験が生きてるっちゃ生きてるかなっていう
なるほど
感じですかね、まあ、でも、まあ、それを結構自然にできたっていうところが良かったかな
って、はいはいはい、はい、まあ、ちょっと似てた部分もあったから、まあ、教科書の中身が自然に入ってくるみたいなところですかね、
はい、
ということで1分半また休憩終わりましたので次のインターバルに入りたいと思います。
残り80秒。残り30秒。
はい、というわけで、休憩に入りましたけども、で続いてはランニングマラソンしてて、なんか仕事に来たことがあるのか、まあないかもしれないですけども、はい、なんかありますか。
まあそうですね、カヤックはまあその特にランニングのアプリ作ったりしてないので、まあ、その辺では生きてないんですけどはい、はい、まあランニングって結構瞑想とも言われてて、アクティブ なんとかレス、なんか瞑想と言われてて、結構頭空っぽになるんですよ、
はいはいはい、
でそうすると頭が空っぽになった分、なんですかね、逆に集中しやすくなるというか、そういった作用があるのかなと思ってて、まあ、ランニングするようになってから、結構エンジニアって、なんか変な時間に会議入れたりすると怒る人多いと思うんですけどなんかフロー状態に入ったら、
はいはい、
急に集中できて、はいはい、一気に仕事が進むみたいなところがあると思うんですよね、うん、フロー状態が多分1日2時間しかないけど、まあ、その、時間がほぼ8割以上の仕事がそこで終わってるみたいな、
はいはいはい、
そのフロー状態にいかに入るかがポイントだとするならば、ランニングするようになってから、なんか大体1日1回はちゃんとフローに入れるな。
おー、すげえ。
そうですね、感じがしますね。なんか調子が良かったら本当に午前午後と2回フロー入れる。フロー来るんで。
よく漫画とかでありますもんね。そうです。瞑想力あるみたいな。
これも多分ランニングの、ランニングというか瞑想の効果かもしれないですけど、はいはいはい、そのランニングの効果かなっていう。
まあ、おのおのあるかもしれないですけど、荒川さんの場合はランニングでフローに入りやすくなった。
入りやすくなったと。
なるほど。はい、ということで、1分半また休憩終わりましたので、次のインターバルに入りたいと思います。
残り80秒。
はい、4本目、ダッシュ終わりましたけども、ちょっとここからはもうちょっと荒川さんのエンジニアとしての話を聞きたいんですけども、はい、エンジニアとしてこう大事にしていることって何かあるんですか。
そうですね、もう僕も結構長いんですけど、
はい、
一回ちょっとマネージメントじゃないですけど、なんかそういったリーダー的なことをやった時期もあるんですけど、まあ、基本的にはもうエンジニアとしてやっていきたいんで、
はいはいはい、
こうずっとそういう話をしてエンジニアとしてもう本当にやってるんですけど、
はい、
やっぱ強みがないと、
うんうん、
いけないということで、まあ、僕はなんかとにかくスピードと品質どっちも高いとっていうところを目指して、うん、やってます。で、まあ、品質の目安っていうのが2年は大丈夫のサービスを作ろうみたいな2年後は知らんけど、とりあえず2年は動くぞっていうサービスを作ることを心がけて、その中で、
うん、
いかに早く求められているものを作るかっていうところに重きを置いて僕はやってるって感じですね、はいはい、
確かにスピードだとこうそれでボロボロになったらダメだから、そこに一応こう制限を設けてると。
そうです。
なるほどね。
やりすぎないようにして、うん、まあ、2年間はこれなら2年間動くだろうという感じですね、
はいはいはいはい、なるほどな。
ちなみになんで2年なんですか。
まあ、どうせ大体2年ぐらい経つとなんか技術が陳腐化して、まあ、2年後の人にはまあディスられちゃうだろうなっていう感覚がまあ経験上あって、まあ、2年持てば十分責任果たしたかなっていうふうに思ってますって感じですね。
はい、というわけで、4本目終わりましたんでラストのインターバルいきたいと思います。
残り80秒。 残り50秒。
インターバル練習お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です、
5本終わりましたので締めていきたいなと思いますけども、はい、ここまで、あんまりカヤックの話はしてきませんでしたけども荒川さんの方からなんか皆さんにカヤックを表すエピソードをなんか一つお願いできればと思います。
そうですね、まあ、エンジニアなんでちょっとエンジニアの視点で言うと、これまあ利益を度外視して、選択されるっていうところとか、あと結構自由にやりたいことをやるのを優先してくれるみたいなところが、まあ、良くも悪くもなんですけど
良くも悪くもなんだ、
はい、例えば昔、僕がもう12、13年前、僕15年ぐらいいるんですけど、に昔カヤックはパールと PHP の会社だったんですよ。
ほうほうほうほう。
なんですけど2つもあると、まあ、ブレるし、その知識の共有ができないから、もうパールに統一しようと、っていうのもパールは結構すごいエンジニアがいて、外向きにも結構活躍してるエンジニアが多かったんで、パールに統一しようって言って、僕 PHP だったんですけど、もう頑張ってパールに統一して、パールに比較的、特に自社サービスは全部パールになったぐらいだったんですけど、なったと思った瞬間に、Ruby でサービスが立ち上がって受託サービス、まあ、今だと言うクライアントワーク、ですっけ、とかがもう Ruby になっちゃって、結局統一はできなかったっていうなんかそういった、でもなんかまあおもろいからいいじゃんみたいな感じで、言っちゃってるみたいな感じで、まあいっかみたいな
どういうエピソード
だ、はい、でその後まあなんか 5宣言とかって あれも結局3年ぐらい経ってやっと初めてサービス出たんですけど宣言後から、で結局今パールと Go と Ruby と3つあって、それぞれちゃんと使われてるいるんですけど、まあ、そういったまあ技術の選択も、利益よりもやりたい感情を優先してくれるみたいなところが早くらしいのかなっていう
なるほど、
はい、最初はびっくりしましたけどね、ってなりましたけど
絞るだとって
言って、はい、そうです、で絞るって言ったじゃんっていう前にダブルでびっくりです
まあこれがどこまで皆さんにこう
刺さるかどうか分かりません、嫌がる人もいるかもしれないです
けど、ね、まあまあまあ、ある意味ね、うちの会社、好き嫌いが分かれるもんでね、まあ、好きな人はこのエピソードで面白がってほしいですし、違うなと思ったらもう全然別のところにランニングいただければなと思いますんで、ということで、5本ほどインターバル練習の説明会をやってきましたけども、こちらにて終わりたいと思います。まああんまりカヤックの説明なかったと思いますが、別のランニング中に聞ける説明会の方で、荒川さんとあと組長というね人のインフラ側の説明もありますので、ぜひお聞きしていただければなと思います。ということで、ここまでお送りしましたのは、私人事部のカヤック三好と、
人事部のカヌーこと高田と、
エンジニアの荒川でした。
どうも皆様お疲れ様でした。
お疲れ様です。
お疲れ様です。